中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
権利条例に向けて、はい、今着々といろいろなことが起こっていると、うん、あ、ちょっと中間報告しといた方がいいんじゃないですか。例の、あの権利条約フォーラムの話って、
ああ、そうですね、12月に沖縄県で、うんうん、全国のですよね、うんうん、子どもの権利条約フォーラムというのが持ち回りでいろんなところでされてるんですけど、
たまたまそれが那覇なんですよね。そ
う
そ
う、那覇で今年やるということなので
30回大会みたいな感じですよね、うんうん、
まあ、そこに対してまあいろんなプログラムだったり、何かしらいろんな形でまあ参加したいねという話を今してます、う
ん、はい。なので中村さん の, 公約がね、権利条例、権利条約 をしっかりやっていくということなので、ちょうどいいタイミングですね。
そうですね、まあ、このチャンスをぜひ生かして、那覇市にもまあ行政としてしっかり子どもの権利条例にまあコミットメントするぞっていうような感じにできたらいいなと思ってますね、はい、
順調にいけば12月の10日11日かな、90かな、
うんうん、
うん、で沖縄大学でっていうことが決まっており、ようやく決まりましたので、はい、速報として出しておきましょう、はい、この権利条例の絡みのことをやがて1年ぐらいですか、もう1年近くやってきたんですが、今日はですね、私のやっている未来ハンドでやっている、はい、沖縄離島の子ども派遣基金事業っていう、ちょっと長めのですね、派遣に関わる、派遣ってあれですね、派遣費用とか、何々大会決まりました、だから九州大会に派遣します、あの派遣ですね、はい、ということをやっていて、2年ほどやってきたんですけれども、その中でだいぶ分かってきたことがあって、でその分かってきたことって、まさに子どもの権利にかかることだなっていうことがあったので、少し報告を兼ねて、あの那覇において最後はね、これってどういうことなのかっていうのをまた議論できればいいかなと思っております。で、私があのいわゆるプログラムオフィサーなんですけど、今日私だけではちょっと心もとないので、もう一人プログラムオフィサーをおりまして、あの未来ハンド沖縄からですね、かかずなりこさんに来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、自己紹介しますか、かかずさん。
はい、簡単に、ではあの今平さんからもお話いただきましたが、未来ファンド沖縄であのこの事業のプログラムオフィサーをしています、かかずなりこと申します、うん、出身はあのじゃあ八重瀬町でということで、
はい、はい、こちんだの人なんです
ね、はい、
うん、こちんだの人はかかずって言えるのかな。
いや、そんなことはこちんだの私の集落はでもほとんどかかずばっかりです、はい、
ちょっとねイントネーションがちょっと関西風なんです、はい、ここだけ
そうなんです、ちょっと大学から大学関西だったので、ちょっと最初の内地が関西だったので、ちょっとイントネーションが突っ込まれがちです
面白いねそれ
と分析を自分で分析してるんですけど
馴染んだんですね
馴染んじゃった、そう一生懸命、
うん、はい、頭にアクセント、
うん、そう
沖縄だったね、かかずってフラット
フラットなんですけど、
まあいいでしょう、そういう話は、まあ、でかかずさんでございます、はい、かかずさんね、じゃあ軽く、はい、沖縄離島の子ども派遣基金事業っていうものに関して簡単な説明してもらえると助かります。
わかりました、はい、はい、ではこの沖縄離島の子ども派遣基金事業というのがですね、まあ、今約2年ほどやっているということで話はあったんですが、うん、あの休眠預金というですね、国の新しい法律で、うんうん、まあ、社会福祉の、まあ、新しい社会課題を解決する事業に、銀行預金で10年間以上ずっと預金されたもののお金を原資にして、まあ、社会福祉、
出入り
のないお金を、まあ、集約して、まあ、社会福祉でしたり課題解決のための全国の、うん、あの取り組みに、まあ、助成をしていこうというあの事業の第1号として沖縄で、はい、選んでいただいた、まあ、事業に、まあ、なっておりまして、 それをまあ未来ファンドが助成を受けて実行しているんですが、うん、まあ、この事業のですね具体的な内容としては、あの子どもたちにですね、沖縄の子どもたちの体験機会格差をなくしていこう、体験保障を要は作っていこうということで、誰もが通る道であるこの部活というものに、はい、フォーカスをして、まあ、皆さんもこれまでに資金造成などでちょっとカンパをしたりとか、
うん、はい、泡盛を打ったりとかね、商品券もあるよね、
はい、うん、あったかなと思うんですけども、うん、まあ、そうした部活の派遣っていうのがすごく、まあ、親にとっても、まあ、子どもたちにとっても心の負担っていう意味でも、はい、ありますので、まあ、そうした、まあ、派遣で誰もが、まあ、部活動を通じて、まあ、派遣の機会を得られるようにするためにどういう仕組みを、まあ、沖縄で作っていけばいいかということをちょっと実験しながらですね、うん、はい、あの調査をしながら、まあ、やっていくということで、この事業を今取り組んで 3カ年の事業なんですけども2年目になっております。
3年目に入るのかな。
あ、そうですね、今3年目、うん、2年間終わったというところですね、
うん、
はい、
そうなんですよ。今実験って言いましたけど、うん、
はい、
我々がどんどん助成するわけではなくて、うん、我々がまたさらに選ぶんですね、団体をコンペしまして、
う
ん、そうですね、
はい、
それで沖縄県サッカー協会と、うん、豊見城市の体育協会と、うん、あと石垣島にある会社なんですけど、うん、ハブクリエイトさんっていう会社3社を選びまして、うん、それぞれが離島担当、地域市町村担当、
うん、
であと種目サッカー担当ということでですね、うん、そういう人たちの助成活動を通して子ども派遣の現状をやっぱ知りたい、
うん、
で知って調査をして、ここである格差を僕らもちゃんと学んでですね、
は
い、将来仕組み化していきたいと思っていると、
うん、
で2年終わったんですけど、
はい、
最初のイメージはやっぱりある貧困家庭があって、
うん、
まあ、そこの貧困の中から部活動の派遣を諦めているんじゃないかとか、うん、いうようなのが、まあ、割と普通に考えて、
うん、
であと未来ファンドにこの派遣の問い合わせむっちゃあったんですよ、
うん、
むっちゃあった。毎年必ず何件かあって、大体お父さんかお母さんか、お母さんが多いんだよね、電話かかって
る、ね、
派遣大変なんですって開口一番、うん、それで補助金ないですかみたいな話あって、それで電話来るんですけど、我々ほら NPO のような公益団体が寄付を集めるため の、
うん、
団体なんですよね、
はいはいはい、うん、
だからその NPO の人たちと一緒に資金造成をするために基金を作るんだけど、うん、のでそのある特定の親御さんたちのなんか補助メニューもないし、うん、それをその何々小学校の父母だけのための基金ってなかなか作れないじゃないですか、公益活動としては、
うん、
なので、問い合わせ多いけど対応できないなみたいなところが、うん、やっぱりこの10年間でもう毎年何回もあって、
うん、
ずっと心には留めてたんですよね、
うん、
それで給付預金っていうのが出てきて、うん、沖縄からも出さないといけないっていう話になった時にこれを思い出して、
うんうん、
このみんなのそのニーズをちゃんと仕組み化すれば公益性もあるんじゃないかと、
うん、
個別の父母会だけのためにはちょっと僕らも動けないけど、うんうん、ってことで応募したら、
うん、
たまたま、まあ、見事勝ち取ることができて、それで今そういうモデルをやってる
そうです
っていう感じなんです、
う
ん、だから当初はね経済的な理由のための諦めみたいなのがシンプルにあったんですけど、
うん、
なんかねその個別の家計とか父母会だけの課題ではないっていうのがだんだん分かってきて、うん、おやおやと思っていて、うん、というところで、
うん、
そこをなんか中村さんに少しお伝えして、うん、まあ、離島の話多いんですけど、
うん、
最後はね那覇市でもできること多いと思うんで、うん、先にちょっと離島の話からちょっとしたいなと、
うん、はい、
一番最初ねこれ相変わらず僕らも円卓会議っていうツールがあるので、うん、やっぱりタイミングタイミングで年間数回、うん、4回ぐらいかな円卓会議をやって、うん、一個一個課題を共有しつまびらかにするっていう活動をしてるんですけど、一番最初のね円卓会議、うん、大学でやったんですけど、だから大学生何人か座ってもらったの、
はい、
うん、それで伊良部島の出身の女の子がいて、うん、 だからついこの間まで高校生だったので、でその子はすごい運動神経良かったらしい、うん、でバレエとサッカーだったっけなっていう2種目で、多分小中学校は何かで高校はこれでっていう形でやってきたっていうんですね。そうすると運動神経いい子だからいろんな種目で代表になるわけです。伊良部島代表になるんですよね。でまだ架橋されてない時だから、まあ、宮古に船で行って、そこから飛行機で県大会あるいは九州大会行くみたいな感じなんだし、ね、それで派遣って費用かかったでしょっていう話をしたら、もうかかりましたって話 で地域の人応援してくれたの、いやいやカンパももらいましたよみたいな話になって、だけどそれだとやっぱ足りなくて、どうしてたの残りのお金はって言ったら、あのそれで全部自分のお年玉つぎ込んでましたって話。
へ
え、うん、それでバカすごいシーンとしちゃって、うん、だけどその子は何とも思ってないの、
うん、
あのだってそれが当たり前だし、うん、別に誰とも比べてないから、
うんうん、
だけどあの大学那覇の人たちは、うん、あのみんなすごいげんなりしちゃって、あのげんなりしたっていうのは同情して、うん、あの那覇の子だったら、うん、このお金別で使えたよねっていうのはみんなすぐ分かった、
うん
うん、そうですよね、うん、あの伊良部の子だったからこのお金が必要だった、
うん、
そのお年玉って那覇の子は多分使わなくて済んだ、
うん、
あ那覇の子だったらね使わない話だよね、
まあ、バス賃とかで済んだ、
そうそうそうそう、うん、そういうことです、そういうことです、うん、ね、親の車で行けたとかね、大名山まで行くだけ、うん、だからねモノレールで行けたかもしれない、
うん、
という話になって、おやおやと、
うんうん、
あらそうか、生まれた場所でもちろんその家計の云々はあるにしろ、うん、この子たちからすると生まれた場所でこんな格差があるんだっていうのが、うん、なんか最初の気づきで、当たり前だけどあ、うん、ハッとしたんですよね、うんうん、その発言で、そうかそうか、じゃあ地域格差結構あるなと、
うん、
ね、家計だけじゃなくて地域でもすでに差があるなっていうのが分かってきて、あそうかそうかって、これがまあ最初のまあ気づきで、そうなってくるとそうか、やっぱり離島大変だなっていう話になりですね、うん、また別なあのサッカーの人たちとね、うん、あのエンタ会議するわけですよ、はい、そうするとやっぱあのサッカー協会の偉い人もいて、はい、あのあれですよ、本当の東京の方ね、偉い人もいる中でちょっと話をした中で、うん、今も現役のキャプテンの、あ FC 琉球さん ね、
うん、
FC 琉球さんのキャプテン上里さん、
上里選手、
はい、うん、上里さんがの出てきて、宮古島初の J リーガー、
ね、
それで今もキャプテンしていてね、はい、あのすごい方なんだけど、やっぱり派遣どうでしたって言ったら本当大変だったと、
うん、
いやもうむしろ苦労しかなかったみたいな話をしていて、やっぱり彼の場合はほら勝ち抜いた大会だけじゃなくて、うん、あの中学高校とやっぱ宮古でトップだから選抜メンバー、県の選抜メンバーあるんですよね、
うん、
そうするとやっぱその中では何回かはいけないわけ、
うん、
お母さんがねちょっと今回は厳しくはやめてみたいな話で断ったりして、だけどそれでも行かせてくれた方で、それで親とかの支えがあって無事ねあのジェリーガマンになることができたんだけど、うん、で上田さんのその周りの話を聞いたら、自分より上手い子何人もいたんだって。だけど選抜選ばれても派遣行けないから、それで断って、もっと言うとサッカーまでやめちゃうんだって、
うん、
ね、だから上手い子のってそれで傷ついちゃうんだよね、あの本当は上もあるのに選択肢があるのに、ね、家計のせいで行けないと、
うん、
いうところ でだけどそれもひょっとしたら地域格差の一つですよね、やっぱ離島だからね、これ飛行機乗っていくわけだから、ね、練習試合に、ただつまりそれを勝ち抜いた試合だったらひょっとしたら補助金もあるけど、そういう選抜メンバーって意外と補助金ないんですよね、ということで、そうすると沖縄ってあのそこの中ですでに何て言うんですか、ここを諦めてるってことは FC 琉球にはもっと沖縄出身の J リーガーいたかもしれないし、もっと言うと日本代表クラスも出たかもしれないと、
うん、
だから強化っていう目線でおいても、なんていうのかな、 このおかげでいろんな諦めがあってあのマイナスになると、だからサッカー協会とかね、そういうなんとか協会の人たちも実はここで機会をたくさん損失してるんだっていうのが分かってきたんですよ、うん、だからもちろん離島問題もあるが、その 家計の問題で、実はそのスポーツ全体の強化の問題も損失してるという話、あそうか、ね、もちろん家計の問題であるが、そういう社会的な影響、将来の影響ってあるのねっていうのはだんだん分かってきたっていうところがあるんですよ。まあ、ここまでだったら、まあ、大体分かりやすい話題だし、あのまだねリスナーの方、まあ、仕方ねえじゃないかみたいな話もあるかもしれないんですけど、まだどんどんあって、今日ここまでかな。種目ってあるじゃないですか、
はい、
今回メジャーなスポーツであるっていうか世界一のメジャーなあのサッカーでやってるんですね、スポーツってそれだけじゃないですよね、ね、で加賀さん誰だっけ、あのインタビューしたの、あテニスのお母さんにインタビューしたんだよね。あ
そうですね、テニスクラブの、
そうそうそうそうそう、あの派遣ってやっぱりチームで勝ち取ったら、やっぱり地域が応援しようっていう気分ってどっかでね出ますよね、はい、でそうすると募金箱を、あのスーパーとかに置いてもらったりってたまにあったりするじゃないですか、あと募金箱立ってもまあ様になるっていうかね、あのみんながユニフォームを着てね、
みんなでよろしくお願いします
やるじゃないですか、テニスってそれできないんだって、だって個人競技だし、親2人しかいないし、お母さんがあとスーパーの前にも立たせてくれないし、募金箱も置かせてくれないと、チームだったらそれってなんかみんなで応援しようってなるけど、個人競技ってなかなかそこのハードル高いんですよ。だけどさ一緒ですよね、
まあ、そうですよね、
スポーツである誉れでですね、勝ち抜いたってとこは一緒じゃないですか、だけどチームかチーム競技かそうじゃないかっていうことでですね、全然違うっていうのが分かってきたんですよ、親とこれも、これもちょっとねまた違う格差問題があるなっていうのがあって、もうだんだんだんだん、あちょっと派遣やばいなっていう感じになってまたたくさんあるんですけど、
はい、一旦全部受け止めてから、
受け止めてからね、で今種目の話したじゃないですか、ちょっとこれ言いづらいんですけど、甲子園出たある高校があって、あるにしとこうかな、
そうですね、
大活躍したんですけど、あのその年に、その同じ高校の、片谷だから甲子園だから男子野球部ね、で女子ソフトボール部も全国大会を勝ち抜いたっていう話があって、で片っぽは体育館で盛大な資金造成パーティー来て、もう満杯甲子園の、片っぽはなんかね家庭科の調理室みたいなところでやって全然お金集まんない、集まり方がもう全然違って、たまたまだけど野球部儲かった、儲かったって失礼だけど、たくさんねお金集まったんで、それをうまくそこに回すことができて、なんとか派遣できたんだよって話なんですよ。だからやっぱ甲子園みたいなみんなが知ってる種目、大会、種目っていうか大会別のある種の、あの、種目別の格差とも言えるし、大会による格差ね、やっぱ甲子園ってね、やっぱ高校で一番メジャーなものだからという話も出てきて、あそうかと、こんなにね同じ年の同じ夏の大会でもこんなに違うっていうのがあってですね、その個人か団体かって話と、あと団体同士でもそれが有名な種目か、ね、そうじゃないかっていうことで、有名な大会かっていうことで、あのお金の集まり方違うという話が出てきて、あいや部活の派遣ってね、僕らもシンプルに考えてたけど、こういうところで、まあ、あの看過できないと言いますかね、っていうことが結構起こっているっていうのが分かったんですよ、はい、まあ、まだまだあるんですけど、これ2回負けますんで、ちょっと今印象として、
まあ、我々が普段目にするその寄付のお願いとか協力願いとかっていうのは、おそらくそれが集まりやすいところからの依頼っていうのは割と見えてたりして、それがどうしても学校の部活の派遣のイメージであったんですけど、今の話でやっぱり そうではないところの方たちが困ってる様子とかっていうのはなかなかこれまでも表に出てきづらかったのかなというのは、周り思い返してみてもちょっと思いますね。これが、まあ、なんだろう、課題、みんなの課題ではあるけれども、それがまだ共有できてない状態だっていうのが、今日の話ではよく分かりましたね。
そうなんですよね、よくだから部活に関わる資金造成って本当に身近だし、ね、いろいろな人たちがやってますよね。 なんだけど、その実際は資金造成すらできない人とか、一緒に始めてもものすごい格差があったりするということって、あ、ここ平等じゃないなという話、まあ、だからこれを当局が出せっていう話ではなくて、まずはその事実っていうのがあるということをちゃんと見ていかないとなかなか、ね、できないなと。我々2年やらなかったら分かりませんでしたね、加賀さんね。
本当ですね。
そうか、まあ、場所によって、その種目等々によってその偏りがあるっていうことが分かったってことですよね、それに対して、まあ、じゃあどうしていくのかっていう風になってくるんですかね。
お、次回、はい、だいぶ古いようですけど、はいはい、というところで、はい、ね、あっという間でしたが、はい、加賀さんも中村さんありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。